知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今回は岐阜市役所広報広聴課の丹羽さんにお越しいただいています。丹羽さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年に引き続き一宮市と岐阜市の連携事業ノービプロジェクトの一環で岐阜市の魅力を紹介してくださるんですよね。では改めてノービプロジェクトについて簡単に教えてください。
はい、ノービプロジェクトとは全国的に進行する人口減少、高齢化などの社会の急激な変化に伴い高度化・複雑化する社会問題に立ち向かうため、互いの強みを生かしながら連携による相乗効果により市民サービスの向上、両市の抱える課題解決、そして農美地域の活性化を目指すことを目的としたものです。岐阜市と一宮市との共通点、関係性を簡単にご紹介いたしますと、一つ目は名古屋市の北に位置する中核市であり人口規模も同程度であること。二つ目は繊維産業により町が発展した点や織田信長公をはじめとする歴史上の人物ゆかりの地である点、喫茶文化が盛んな点など共通する歴史文化であること。三つ目は互いに鉄道や車でアクセスが容易であり相互の転入転出が盛んで交流人口の動きも活発であることなどが挙げられます。
今回はどんな岐阜市の魅力をご紹介いただけるんですか？
はい、今回はぜひこの春遊びに来ていただきたい岐阜市の春のイベントや魅力スポットをご紹介したいと思います。まずは4月4日土曜日、5日日曜日に開催される岐阜祭り協賛第54回道産祭りについてご紹介します。道産祭りは岐阜の町づくりに貢献し戦国の風雲児と言われる斎藤道産公を称えようと始まった祭りです。今回で54回目を迎え、 JR 岐阜駅から北に徒歩15分ほどに位置するセントラルパーク小金公園や柳瀬など岐阜市中心市街地一帯を会場として開催します。4日土曜日にはメインイベントの岐阜祭り神輿パレードが行われます。祭りの活気と熱気が伝わってくるパレードで必見です。ぜひ一宮市の皆様にもご覧いただきたいです。また同じ4日土曜日の夜には道産公ゆかりの岐阜城がそびえ立つ金華山のふもとにある稲葉神社で岐阜祭り夜宮を開催します。出汁の引き揃えやからくりの上演などをお楽しみください。
大きな出汁で迫力があるんですよね。さあ、そして5日日曜日はいかがでしょうか？
はい、5日日曜日には小金公園北エリアにおいてワクワクフリーマーケットを開催します。数多くのお店が出店しますので掘り出し物を探してみてはいかがでしょうか。さらに両日にわたりワクワクキッズイベント、青空喫茶岐阜伊豆岐阜市立女子短期大学道産楽市を開催します。ワクワクキッズイベントは弓矢体験や甲冑着付け体験など小学生までのお子様が楽しめるイベントとなっています。青空喫茶岐阜伊豆岐阜市立女子短期大学では岐阜の喫茶文化を盛り上げるため市内の喫茶店が中心に結成した協議会と岐阜市立女子短期大学がコラボし、岐阜市の特産である小松菜を用いて開発したオリジナルメニューを販売します。さらにこのイベントには市内の魅力的な喫茶店が6店舗出店しますので、この機会にぜひ岐阜の喫茶文化をご堪能ください。道産楽市は蜂蜜や緑茶などの物産展や柳瀬商店街をはじめとする様々な団体の活動ブースが出展されます。その他祭り当日は中心市街地一帯で様々な協賛イベントも行われます。 ぜひ4月4日5日はご家族ご友人と一緒に不動産祭りへお越しください。詳しくは不動産祭りで検索してください。
はい、私も不動産祭り検索します。事前にね、詳細を確認しておくとより一層楽しめますよね。そして昨年もご紹介いただきました自動運転バス、こちらも気になってます。
はい、中心市街地やその先の岐阜公園エリアへお出かけの際にご利用いただきたいのが、岐阜市の街中で5年間の継続運行を実施している自動運転バス、岐阜ハートバスです。運行開始から2周年を迎えた岐阜ハートバスは、日本初の中心市街地における継続運行ということで、全国的にも大変注目されており、乗車人数は累計で10万人を超えるなど、大変多くの皆様にご利用いただいております。そんな岐阜ハートバスですが、今年1月からは障害物回避などを自動で行うことができる新車両が加わり、1月より運行を開始しています。高度なカメラとセンサーを備え、信号の認識やより広範囲の障害物検知が可能となるなど、運転手を必要としないレベル4自動運転に対応した車両となっており、人が運転しているようなスムーズな走行を実現するとともに、人の手を介さない 100% 自動走行をご体感いただけます。またこれまでもご好評いただいていた車両のデザインは、引き続き水戸岡英治さんによる公共交通のシンボルとなるような魅力的なデザインとなっています。それでは具体的な運行ルートなどをご紹介します。毎日30分間隔で1日12便運行する中心部ルートは、柳瀬や岐阜メディアコスモスなどへのお出かけにご利用いただけます。なお12便のうち10時から15時まで1時間間隔で運行する6便については、新車両での運行となります。また土日祝日に1日3便運行する岐阜公園ルートは、岐阜駅から古い町並みが続く河原町や岐阜公園などを周遊しますので、一宮市の皆様をはじめとする市外から岐阜市を訪れる皆様が観光の移動手段としてご利用いただくのに便利なルートとなっています。運賃は無料で、乗車希望日の30日前から電話または LINE 予約システムにて乗車予約できます。また当日空席がある場合は予約なしでもご乗車いただけます。未来の公共交通をぜひ体験してみてください。
新車両も加わったんですね。ラジオをお聞きの皆さんにも、岐阜市に観光など遊びに行かれた際にはぜひ自動運転バス、岐阜ハートバスを体験してもらいたいですね。はい、他にはどのような場所がおすすめですか？
はい、岐阜市の中心市街地である柳瀬には、柳瀬商店街はもちろん、大人も子どもも楽しめる施設があります。それは柳瀬グラッスル35、3階の健康運動施設動くて、4階の子育て支援施設つなぐてです。動くては動く習慣で伸ばそう健康寿命をコンセプトに、健康づくりのきっかけの場所となるよう作られました。トレーニングルームではトレッドミルやエアロバイク、筋力トレーニング機器が利用できます。またヨガやピラティスをはじめとした多彩な健康づくり教室に参加できますし、フィットネススタジオの貸し出しもできます。つなぐ手は遊び場学び場をコンセプトとし、遊びを通して学び成長でき、健康に関係なく遊べる場所となるよう作られました。様々な遊具を備えたゴーゴーフィールドをはじめ、ものづくりやお絵かきができる創造アトリエ、また図書館と連携し親子で絵本の読み聞かせができるスペースや、未就学児までのお子さんの一時預かり室なども整備されています。ぜひお子様と岐阜市に遊びに来られた際はお立ち寄りください。
健康づくり大切ですね。充実した施設で子育てもしやすいですね。市外の方もご利用できるんですね。
はい。
そして岐阜城についても何かありますか？
はい、次にご紹介するのは岐阜城パノラマ夜景です。岐阜城パノラマ夜景では、岐阜城の開館時間を延長して岐阜城天守閣から望む夜景を楽しんでいただくことができます。天守閣からは360度の眼下に広がる夜景を楽しむことができ、岐阜城の屋根とともに長良川なども一緒に見える夜景は、まさに岐阜市ならではです。 皆さんの街一宮をいつもと違う視点から眺めてみませんか。
岐阜市の夜といえば岐阜長良川の鵜飼も外せませんよね。
はい、1300年以上の歴史がある岐阜長良川の鵜飼は岐阜の夏の風物詩です。伝統装束に身を包んだ鵜匠がほうほうと声をかけながら鵜を操って鮎などを取る様子は見る人を幽玄の世界へいざない。燃え盛るかがり火はとても幻想的です。開催期間は5月11日から10月15日までで、すでに令和8年の予約を開始しておりますので、岐阜長良川の鵜飼のホームページをチェックしてください。岐阜市のふるさと納税返礼品でも取り扱っていますので、詳しくは岐阜市ふるさと納税鵜飼で検索してみてください。また今年も岐阜長良川の鵜飼の開催に合わせて飲食店や雑貨などを販売するマルシェ長良川夜市の開催を予定していますし、昨年オープンした岐阜城楽市も大変にぎわっておりますので、こちらも合わせてぜひお楽しみください。
今日は岐阜市役所広報広聴課の丹羽さんより岐阜市の春のイベント魅力スポットについてお話をいただきました。丹羽さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
76.5iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは郷土市の自費出版などに経費の一部を補助についてのご案内です。対象は市内在住在勤の個人、市内に活動拠点を置く研究団体。お申し込みは4月中に博物館へ相談の上、11月26日木曜日までに出版物5部、未出版などの場合は原稿の写しなどと申請書を博物館までお願いします。申請書は市ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。提出物は返却できません。お問い合わせは博物館電話 0586-46-3215、0586-46-3215です。続いて、視覚に障害がある方へ、歩行訓練をご利用くださいについてのご案内です。市に住民登録があり、視覚障害の等級が認定されている身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、歩行訓練士が自宅などに出向き、歩行訓練を行います。お申し込み方法など詳しくはお尋ねください。お問い合わせは障害福祉課電話 0586-28-9134、 0586-28-9134 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5iWave 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。